ということです。自分自身により頼むことをしないで主により頼む、主の中に踏みとどまって主を待ち望んで、主が開かれた門から入っていき、主によって押し出されていくということであります。これがとっても大切になります。そして自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。自分で促進する必要はない。もう自分、神様が広げてくださったところだったら、もう人からも自然にですね、信頼を勝ち得ることができるわけなんですね。これを私たちが知っていかなければいけないわけなんですね。このように神様から私たちの働きは来ます。そして、戦うときは神様の武器を、そして推薦も神様から与えられるんだということですね。で、この働きをですね、私たちが神様によって行っていくということで、締めくくりたいと思います。お祈りします。の財政的な状況が悪くなってしまった、というふうに、よく言われてますけれども、いずれにしても貧しくなってしまったということなんです。そこでパウロは宣教旅行を、この小アジアとヨーロッパに対して行っていましたけれども、そこにある諸教会に拠金をしていた、献金を集めていたわけなんです。そしてコリント人への手紙においてはですね、そのことについていろいろ書かれていまして、コリント人への手紙の16章にもそれが触れられていましたけれども、8章から第2の手紙の8章と9章にこのことが詳しく書かれていたわけですね。そして、あなた方に書き起こる必要はないとパウロはここで話しています。その理由が次に書いてあるんですね。2節をご覧ください。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。生徒たちのためのこの奉仕、この献金をするということについて、それにまず初めに乗り出したのは実はコリントの教会の人たちだったんですね。このアカヤの地域があって、そこでコリントの人たちが、に対してパウロが、このような、必要があるよということを話しました。そうしたらコリントの人たちがですね、神様の恵みに満たされていたコリントの人たちが、それでは献金を集めようではありませんかというふうに最初に言い出したんです。ですね。それを言い出して、そしてこのことがこう大きく広がっていったわけなんですけれども、パウロがマケドニアにいる、マケドニアのところを通っているときに、マケドニアにいる人たちに対して、このようにコリントの人たちは献金を始めましたということを話したんですね。そこでマケドニアの人たちが心が奮い立ったんです。で、8章をこの前学んだところですね、このこう書いてありますけれども、苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。このコリントの人たちの話を聞いて、彼らが奮い立ってこのように熱心に、捧げようとしたわけなんです。ですから生徒たちのためのこの奉仕について書き起こる、あえてですね、書き起こる必要はもうないわけですね。なぜならもうそのことをすでに知っているからなんですね。それでは3節をご覧ください。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備してもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備できていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょうと言っています。パウロは今ピにいるのかな、そこら辺にいます。マケドニアのところにいてですね、もうすぐコリントに行くことができるんですけれども、彼はまず行く前にですね、兄弟たち、テトスとかその他の兄弟たちですね、この教会、いろいろな教会で評判のある人たちですね、その人たちをまず初めに使わして、そしてこの献金を準備してもらうようにさせていたわけなんです。で、なぜそういうことをするかというと、パウロはコリントの人たちを褒めていたんです。いろんな教会で コリントの人たちは本当にですね、神様の恵みに満たされた人たちですよって、そして今本当にこのようにですね、あの献金をですね集めているんですよというふうに言っていたんです。ところが実際にこのマケドニアのこの何人かの人と行ってですね、行った時に少額の献金しか集まっていなかったらですね、このせっかく誇っていたのに、せっかく褒めていたのに恥をかくことになるじゃないですか。あなた自身はもちろん恥をかきますけども、私も恥をかいてしまいますっていうですね、まあ現実的なことをパウロは今話しているわけなんですけれども、まあそのようになってしまいますよっていうふうにパウロはここで話しています。そして5節ですが、そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束していたあなたの贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいって言ってますね。彼らがコリントの人たちは前もって約束していたんですけれども、それをとどめてしまっていたんです、途中でね。で、惜しみながらっていう言葉がとても面白いですね。これ直訳するとですね、貪欲のようでなくって書いてあるんです。そして好意に満ちたっていうのは祝福を持ってっていう直訳になりますですね。この惜しむっていうのは何かって言ったら貪欲だっていうことなんですね。結局自分のものにしたいっていう強い思いですね。そして好意に満ちたっていうのはこれ祝福です。でこの God bless you っていうですね、英語の言葉がありますけど、この bless っていう言葉ってなかなかですね、日本語で訳しづらいですね。日本の文化の中にないんですね。惜しみなく与える、見返りを期待しない、こう無尽蔵に与えるみたいなですね、そのようなこの意味合いがあります。ですからまあこの新改訳では好意に満ちた贈り物ということですね。そのように訳されていますけれども、コリントの教会の人たちはですね、はじめに本当に好意に満ちた贈り物をしようとしていたわけですけれども、偽教師や偽使徒たちが途中でやってきてですね、彼らの思いが冷めていってしまったんです。そこで自分だけがっていう思いが出てきてしまったんですね。そこでパウロがこのようにやってきてですね、あなたがこのどうぞあなたたちは最初に行ったことをですね、ぜひ行ってください、それを続けてですね、それを完成させてくださいっていうふうにこの励ましているわけなんですね。8章を見るとですね、熱心とか熱意とかっていう言葉がたくさん出てきました。で9章にもいくつかこの2節のところに出てきますよね。熱心とか熱意という言葉が出てきます。コリントの人たちは神様の恵みに触れられてですね、神様がこんなに素晴らしいことをイエス様を通して行ってくださったんだ、神様の恵みに触れた時にですね、私たちの心は魂はそのまま無感覚のままでいることは決してできません。神様の恵みに触れられた時に私たちは本当にその心が揺り動かされてですね、本当に神様ありがとうございますという感謝の思いから、私たちは神様にお捧げしたい、自分自身をまず神様にお捧げして、それから何か必要がある人がいたらですね、捧げたいという思いに変えられていきます。でその状態を続けていくと、いわゆる私たちがよく言う熱心なクリスチャンということになるわけですね。ですからただ感動するだけではなくて、その状態を保ち続けていくですね、これが熱心という言葉になっていきます。ところがですね、私たちはそれを続けていくときにですね、何か嫌なこととか良くないこととかが起こってですね、その熱心さが冷めていってしまう、あるいは燃え尽きてしまうですね、そのようになってしまいます。そうすると自分のもの、自分がっていうふうになっていってしまうわけですね。で、これがまあコリントの教会に起こったことで、私たちにもよく起こることですけれども、この典型的な例がですね、ハガイ書にあるんですね。ハガイが書いています。ちょっと開いてみましょうか。ですね、このゼカリア書の前にありますね。このハガイのですね、ハガイのこの預言者ハガイが出てきたこの背景というのはですね、このバビロン捕囚になって70年間バビロン捕囚で、それからこのペルシャの王ですね、クロス王によってですね、この再建せよというこの法令がですね、出されたわけなんですね。それで行ってですね、この神殿を再建したんですけど、さまざまな周りからの攻撃があったんです。いろいろな攻撃があってですね、疲れてしまったんです、もうユダヤ人たちが。それでもうやめよう、疲れだ、 出てですね、自分たちの家を建て始めたりですね、もう自分の生活のことをねやってればいい、不安定でしょうこの私たちの経済は、だからもうまず自分たちのことやっていこうでですねやってたんです。ところがですね、そのやってってるうちに、なんか一生懸命やってるけどなかなか物事はうまく進まないなっていうのを彼らはまあ知っていたんですけれども、なんとなくまああやふやにしていた。そこで神様預言者ハガイを使わしたわけなんです。でちょっと読んでみますね、この2節からですが、万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった、この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる、あなた方の現状をよく考えよう。あなた方も多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋を入れるだけだ。万軍の主はこうせられる、あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる、あなた方は多くを期待したが身をわずかであった。あなた方を家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の見告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだって言って、いろいろこう書いてあるわけですけれども、自分の家のために走り回っていたから、ほら見なさい、一生懸命やってもなかなかうまくいってないでしょう。それは私の家、主の宮をまず再建する時なんだよ、早く始めなさいというふうに、この激励しているんですね。激をこうなんていうんですか、激ってなんていうんですか、
飛ばしてい
ってるわけなんです、ね、そのように、まあ、あの言い方は柔らかいんですけれども、使徒パウロもコリントの人たちにですね、早く完成させなさい、この、貧しい生徒たちのためのですね奉仕を完成させなさいと言ってるんです。で今言ったこのハガイが言った言葉がですね、この6節に出てきます。同じことをですねパウロは話していきます。戻ってください、9章の6節ですが、私はこう考えます、少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取りま す、ね、これは聖書全体にある霊の法則と言ってもいいかもしれません。少しだけですね、こうパッパッパッと巻いたらですね、当然のことながら出てくるこの穂っていうのはですね、こうまばらに出てくるわけですよね。でもたくさんバーって巻いたらですね、種を巻いたらたくさんこの穂が出てきて、たくさん刈り取ることができますよっていうことです。与えたら与えられるというこの法則が聖書の中に書いてあります。箴言の3章の9節には、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。でイエス様も言われました、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなたは人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。逆に惜しむものは乏しくなるという御言葉もあります。箴言の11章24節ですが、ばらまいてもなお富むものがあり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがあるですね。先ほどのハガイ書も同じでした。一生懸命自分のために富ませようと思ってもなかなかそれをすることができないですね。まず主の宮を建てる時ではないかというふうに言いました。このように与えたら与えられるという法則があるんです。しかし私もですね、あ、取られるんではないかってまず思うんです。私たちそうです。まず自分のものを取られていくんではないか、そうですね、取られる、与えたら取られるじゃないか思います。しかしもうこれは言い訳が聞きませんね。パウロは言ってます、少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取るんだですね。もうここでは言い訳ができません。もうこれを信仰を持って受け止めるしかないんですですね。そして次にとっても大切なことが書いてます。一人一人いやいやながらでなく 強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。これも聖書全体を通して貫かれている聖書の教えです。いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通り喜んで与える人、捧げるのは自発的なんですよというのは旧約から新約まで全体を通して貫かれている神様の教えです。レビ記を私たちは旧約の学びにおいて学んでましたけれども、あの日本語の聖書にはなかなか出てきませんが、英語の聖書を見るとフリーウェル、自由意志という言葉が何度も何度も出てきます。自分から進んで神様にお捧げするというのが前提になっているんです。これをあれしなさい、こうしなさい、ああやらなきゃいけないんだなと言って仕方がなくするような捧げ物の概念は聖書には全くありません。神様は私は足りないからくれなんて言ってはおられないんです。皆さんが全く与えなくても神様は十分にご自分の富によって満ち満ちておられる方なんです。私たちが与えるのは神様がこれほどの素晴らしい御業を行ってくださったからだ。それに対する応答として私たちのためにお捧げしていくんです。私たちが神様との交わりを、神様にこの感謝を表し賛美を表すために捧げていくわけなんです。これを私たちは心の中の奥底に刻んでいかなければいけません。なぜならば私たちの肉には奴隷根性があるんです。自発的に捧げるというこの概念がないんです。お神の言うことに逆らわないという言葉があります。日本にはまたは義理という言葉があります。義理人情、こうしてもらったからこうしましょうですね。私たちが献金を何かするときにこういう概念が働きます。でも聖書にはそういうものは何一つありません。だから逆に献金は自由ですって言うと何もしなくなってしまうんです。これも間違ってるんですね。本当に私たちは自由なんです。しかしそれは神様の恵みに基づいたですね、この自由なんですね。そこで次をご覧ください。神様はどのような方かっていうのが次に書いてあります。神はあなた方を常に全てのことについて満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。見てください。全てのことに満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方です。これギリシャ語読むとものすごいもうこうなんていうんですか、無尽蔵にですね、どんどんどんどんどんどんあなたたちに与えますよと。そしてあなたたちがあらゆる良い技に満ち溢れるためにですね、いろんな良い技を与える技に満ち溢れるようにしてあげるためにあらゆる恵みをどんどん与えてくださいますよというふうに神様がおっしゃっています。このように私たちは神様がもう与えて与えて与えて惜しまない神だということですね。何か物足りないものがあるかのようにですね、はいくれと言っている神では決してないことをここで、しっかりと受け止める必要があるんですね。それを、それがあってですね、私たちは、この7節に戻りますが、一人一人いやいやながらでなく強いられてでなく心で決めた通りにしなさいですね。この神様を崇めて使い、この神様に仕えてるんだということです。で9節です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。書いてある通りです。まあ、このパウロは引用して、詩編の言葉を引用してますけれども、その義は永遠にとどまるというふうに書いてあります。この霊的な側面について書いてありますね。で私たちは、この与えても 私たちは、本当に与えられるっていう、この必要が満たされるっていうことをですね、この見ていくことができてましたけども、今度は霊的にも富が与えられますよっていうことが次に書いてあります。10節です。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますですね。義の実を増し加えてくださいますよ。必要を満たしてくださるだけではなくて、この霊の富を与えてくださいます。イエス様が言われましたね、天に宝を蓄えなさいですね。この義の冠、義の富をですね、大いなる報いを天において、イエス様が戻られた時に、私たちのために戻ってきてくださる時に与えてくださいますよということです。そしてさらに霊的な側面についてパウロは語り続けます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるんです。この献金を受け取った、まずパウロたち、これ受け渡すパウロたちが神を感謝するようになって、そして受け取った生徒たち、エルサレムにいる生徒たちが感謝するようになりますよと言ってるわけですね。私たちがこう必要、誰かの必要をこう満たそうとするときにですね、その物質、このものそのものが大切な、大切ですけれども、それを通して感謝、この感謝が現れるということ、これがとっても大切な霊的な財産なんですよということをパウロはここで話そうとしているわけなんです。私たちの言葉に愛という言葉があります。互いに愛し合おうではないかという言葉があります。しかし第一ヨハネの手紙には、言葉だけで愛していると言っても愛が伝わりますかですね。困っている人たちに対してですね、実際に目の前で困っている人たちに対して、はい、この、着るものをあげましょう、食べるものをあげましょうというふうに言わなかったら、どうやって愛が伝わりますか。行いと真実を持って互いに愛そうではありませんかと使徒ヨハネは言っています。そうですね、実際にそのように捧げることによって初めて愛、霊的な財産である愛が伝わるわけです。愛してますよというだけではなくて、実際に愛を与えるわけです。このように感謝が生まれるためにはですね、霊的財産である感謝が生まれるために、この、捧げ物をすることになるんだということです。ピリピ人への手紙でもパウロがこのことを話しているんですね。ピリピにいる教会の兄弟たちはパウロにですね、たくさんのこの捧げ物を与えました。そこでパウロはこう言ってるんです。ピリピに行った時は、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他は一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が欲しいのは、あなた方の収支を償わして余りある霊的祝福なのですって言っています。この霊的祝福が与える側にも受け取る側にも与えられるんだよということをこのパウロは言ってるんです。さらに霊的祝福をパウロは次に話しています。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。コリントの人たちがキリストの福音の告白に従順だということで神を崇めることでしょうとパウロは言っています。これはどういうことかと言いますと、エルサレムにいる生徒たち、彼らはまず福音に預かった人たちであります。そしてその福音がなんと貪欲で、そして自分たちのことばかり考えている異邦人にさえも伝わっている、惜しみなく与える富となっているということを知って神を崇めるというふうに言ってるんです。覚えていますか、思い出しますか、使徒の働きの時にコルネリオがですね、異邦人のコルネリオが聖霊のバプテスマを受けてですね、異言を語ったりしていました。 でそのことをですね、まず初めに帰ってきたペテロに対して、あなたはですね、異邦人の家に入ったではないかというふうに責めたんですけれども、ペテロがそのことをですね全部説明したんです。そうしたら、ああ神の福音はですね、神様の福音は異邦人にも与えられた、本当神様は恵み深い方なんだということをして、神を崇めたって書いてあるんです。このようにユダヤ人と異邦人の間にある壁をですね崩すような神様の御業が行われたんだというふうに、ということで神様をユダヤ人たちが崇めるようになっていくんですね。ユダヤ人の信徒たちが、ここでも同じなんです。あ、コリントの教会にまでですね、異邦人がこのようにですねイエス様によってですね、メシアなるイエス様によって変えられたんだということによって、こう崇めていくんだ、それによってこのキリストの愛に結ばれて、ギリシャ人とユダヤ人が一つとなっていくんだ、このような素晴らしいことが行われていくんだよということをパウロは話しているんですね。私たちを一つにするのはこのような愛なんです。具体的に現れていくような愛によって一つにされていくわけなんです。何か一つ一つのこの信条をですね、これに同意するですね、伝道のやり方を一つにし、この伝道のやり方に同意していく、それがそういうことはですね、この愛、この一致というよりも、この聖書が言っている一致というのは具体的に愛を示していく、そこに一つとなっていくということなんですね。そして14節です。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方が与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方をしたようになるんです。エルサレムにいる生徒たちがコリントの人たちのために祈っていくんだ。そして絶大な神の恵みというふうにパウロは言ってますけれども、最後に言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますって言ってます。パウロはですね、ここで絶大な神の恵み、言葉に言い尽くすことができない神の賜物ということをパウロはもう今ここで、このもうこう表こう思わずそのように言ってしまったわけなんですね。今捧げるって話をしてるんですけれども、パウロの思いはこのまず神が与えてくださった絶大なる恵み、そして言葉に言い尽くすことができない賜物のことを思いながら話してるんですね。与えるっていうと取られるっていうふうに私たちはどうしても思ってしまいます。しかしパウロは永遠の命、神様から与えられた霊的財産、エペソ書に書いてあります、キリストにあってあなた方は全ての霊的祝福に、霊的祝福が与えられていますよと言いましたけれども、そのことをですねパウロはずっと思っていて、それで神に感謝します、神様の恵みなんです、だから強いられてでもなく、いやいやながらでもなくですね、喜んで与えなさい、喜んで与える方、人を神様は喜んで愛してくださいますよ、そのようにパウロは言っています。この神様の恵みをですね、私たちはまず心の中で受け入れて、それでそこからスタートしていくんです。全ての奉仕、全ての捧げ物ですね、全て神様のこの恵みによってこのスタートしていきます。8節も見ました。全てのことに満ち足らしてくださる、あらゆる恵みをあふれるばかりにしてくださる神様、このことを思って私たちもこの喜んで捧げるものと変えられていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちいろいろな捧げ物をこれまでさせていただきました。生ける供え物として私たちを捧げていきましたけれども、この熱心さいつまでも保っている必要がありますけれども、私たちは時に疲れて、ああもう捧げ尽くした、もういっぱいだと思ってしまう時があり、またコリントの人のように、ああ自分のものが取られていくんではないかって思ってしまう時がたくさんあります。天のお父様、でも今もう一度思い起こしました。神様、あなたは与える方であり、満ち満ちた方であり、そして私たちを満ち満ちて、本当に満ち溢れてくださる方であることを今もう一度確認することができたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞあなたが私たちに この恵みにとどまらせ続けてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。私たちをもう あなたが物足りないものであるかのように、私たちは一生懸命働く必要は全くありません。そうではなく、もうあなたが素晴らしい言葉に尽くすことができない賜物を与えてくださったことを思い、そのことをただ受け取るだけでかまいいのです。そして自然に私たちから捧げたいという思いが与えられていきます。天の父様、ありがとうございました。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。